はい、ジャパニーズポット101でございます。おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
第57回中級レッスン、こんにちは、夏子です。
幸子です。
今週も村上アグネスさんの就職活動のお話ですね。
はい、ようやく、第一次面接通ったみたいで、次は社長と面接ですよね。
あ、そう言ってましたよね。
はい、社長に呼ばれました。
どうなってしまうんでしょう。
はい、楽しみですね。
アグネスさん、無事この会社に就職できるんでしょうか。
うわ、ワクワク。
じゃあちょっと聞いてみましょう。
失礼します。本日社長に面接をしていただく予定の村上アグネスです。お昼をご一緒すると伺っているんですが。
はい、奥の社長室へどうぞ。
失礼します。
あ、君、ちょうどよかった。そこの塩を取ってくれ。
は？これですか？
そうそう。よし、これでバッチリだ。あ、君が村上アグネス君？
はい、
社長の藤本だ。よろしく。まあ、座って座って。
このテーブルのところでいいんでしょうか？
そうそう、そこ。実は僕は料理が趣味なんだ。料理をしているとデザインのインスピレーションも湧くんだよ。今日は君に僕の手料理を食べてもらおうと思ってね。
だから社長室にキッチンがあるんですか？
そうそう。なかなかいい設備だろ？南フランスのレストランっぽいデザインにしてみたんだ。
このデザインなんか素敵ですね。
おお、これに注目するとは、なかなか芸術家っぽいセンスがあるね。デザイナーとして見どころがあるぞ。
本当ですか？
うん。でも肝心なのは料理を味わうセンスだな。ま、これを食べてみてくれ。最近の自信作なんだ。
はい、いただきます。
どうだい？ソースの隠し味がわかるかな？
とても美味しいです。この黄色っぽいの何でしょう？生姜かしら。
正解だ。素晴らしい。君、いいセンスをしているよ。採用だ。
次は英語が入ります。
失礼します。本日社長に面接をしていただく予定の村上アグネスです。お昼をご一緒すると伺っているんですが。
Excuse me, my name is Agnes Murakami. I'm scheduled to meet with President Fujimoto today. I was told I would accompany him for lunch.
はい、奥の社長室へどうぞ。
Yes, of course. Please proceed to the president's office in the back.
失礼します。
Excuse me.
あ、君、ちょうどよかった。そこの塩を取ってくれ。
Oh, you there. Perfect timing. Get me the salt over there.
は？これですか？
What? You mean this?
そうそう。よし、これでバッチリだ。
Right, yes. That's perfect.
あ、君が村上アグネス君？
Are you Agnes Murakami?
はい。
Yes, I,
社長の藤本だ。よろしく。まあ、座って座って。
I'm President Fujimoto. Nice to meet you. Well, have a seat, have a seat.
このテーブルのところでいいんでしょうか？
Shall I sit around this table?
そうそう、そこ。実は僕は料理が趣味なんだ。料理をしているとデザインのインスピレーションも湧くんだよ。今日は君に僕の手料理を食べてもらおうと思ってね。
Yes, right there. The truth is, cooking is a hobby of mine. I get inspirations for design when I'm cooking. I thought I'd ask you to try my cooking today.
だから社長室にキッチンがあるんですか？
Is that why there's a kitchen in the president's office?
そうそう。なかなかいい設備だろ？南フランスのレストランっぽいデザインにしてみたんだ。
That's right. Not a bad facility, eh? I designed it to look like a restaurant in southern France.
このデザインなんか素敵ですね。
Well, the design here is wonderful, isn't it?
おお、これに注目するとは、なかなか芸術家っぽいセンスがあるね。デザイナーとして見どころがあるぞ。
Aha. For you to notice the design in that particular place shows that you have artistic talent. You're a promising artist.
本当ですか？
Really?
うん。でも肝心なのは料理を味わうセンスだな。ま、これを食べてみてくれ。最近の自信作なんだ。
Aha.But the most important thing is the sense of taste for distinguishing ingredients. Here, try this. It's my specialty.
はい、いただきます。
Thank you.
どうだい？ソースの隠し味がわかるかな？
What do you think? Can you tell what the secret ingredient is?
とても美味しいです。この黄色っぽいの何でしょう？生姜かしら？
It's delicious. This yellowish thing. What is it? Is it ginger?
正解だ！素晴らしい君！いいセンスをしているよ。採用だ！
That's correct. Wow, you have a good sense of taste. You're hired.
幸子さん、今日の会話どう思いましたか？
すっごく不思議な社長ですね、これ。どう思っていいんだか。
Kind of weird person,
isn't
he?
Yeah, bordering on strange and weird. ちょっとね。I guess this is what we call 個性的。Which we covered in the last lesson. In quotation. You can't see us doing this, but we're doing the quotation gesture.
No wonder.
Yeah. So, 個性的 is the word you want to use when someone's unique. But also, if he's a little bit strange, too, you can say 個性的, as we covered last week.
なるほど。
I really relate to Agnes-san because I've had...Many quirky supervisors. Like, you don't even want to know.
Many. Not only one.
No, oh my goodness, no. I had an alcoholic boss who would ruin everything we did in the past 3 hours. Like, every single day. He would just ruin whatever it is we did. It was awful.
Oh my God, you're going to go on forever.
Oh, yeah. Stop me!
じゃあ、ちょっとこの辺にしておいて、ボキャブラリーとフレーズに行きましょう。
言ってください。
最初のフレーズは、ご一緒する。
A polite way to say go together.
これは一緒という言葉が together の意味なんですよね。で、面白いエクスプレッションなんですけれども、一緒というのがverb のように使われるわけです。
そうですね。
するがつくので。じゃあ例文に行きましょう。駅までご一緒していいですか？
May I go with you to the station?
とても丁寧な聞き方ですね。
そうですね。
次のキーワードは社長室
President's office
室というのはこれは room という意味なんですね。
はい。
だから会社には他にもいろんな room がありますよね。
大きい会社ならばね。
そうですね。ジャパニーズポッドにはないかな。
ないかな。
例えば会議室
Conference room
会議というのが meeting conference の意味ですからね、はい、喫煙室
Smoking room.
これは確か前にも出てきましたよね。ホテルなんかにもありますね、最近は。
はい。
で、この室は specific room のことだけではなくて、例えば英語の office と同じように使われることもありますね。別にこう、room がそこにあるわけではなくて、そういうユニットが。
はい。organization とか entity がある。
あるということですね。例えば、災害対策室。
Disaster Prevention Office
日本ではよく聞きますね。
よくありますね、うん、災害多いですから日本は。
そうですね、うん、ですからこういうふうに室という言葉の前にいろいろついて、それが Room や Office の説明になっているわけです。
はい。ですから幸子の部屋は幸子室です。で、嘘。それはちょっと無理でありますかね。
はい。次のエクスプレッションはちょうどよかった。
It was the perfect timing。
このちょうどいいという表現は会話ではタイミングとして使われてたんですけれども、これタイミングだけじゃなくて just right とか perfect とかそういう時に使われる言葉なんですよね。
そうですよね。食事の辛さがちょうどよかったとか、
あ、量がちょうどよかったとか、
うん、量がちょうどよかった、何でも使えますね。
そうですね。じゃあここでエグザンポーの会話を一つ挙げてみます。
今晩映画を見に行かない？
ちょうどよかった。会議がキャンセルになったんだ。
Would you like to go see a movie tonight?
Perfect timing. The meeting was cancelled.
ああ。会議がキャンセルされたからちょうどよかったわけですね。
そうですね。これちょうどというのが just の意味で、いいが good なので、
まあ、合わせて、
うん、
perfect timing。
そう、そういう感じですね。次のキーワードは、inspiration。
inspiration。
これもともと英語ですよね。
そのままですね。
そのままなんですけど、はい、カタカナの発音になるので少し聞き取りづらいかもしれません。気をつけてください。これインスパイアっていう動詞よりもインスピレーションというナウンで日本語では使われることが多いので、 ですから being inspired はインスピレーションが湧くとかインスピレーションを得るなんていうふうに言います。
And they could be translated as roughly inspiration flowing out or obtaining inspiration.
そうですね。なんとなくニュアンスはわかると思います。例文をいきます。彼は散歩の時に見た風景からインスピレーションを得たようです。
He says he was inspired from the scene when he saw while taking a walk.
次のキーワードは設備。
Facility, fixture, furnishing.
これもビジネスのシーンでよく出てくる言葉ですね。
そうですね。
じゃあ例文をいきます。あの野球場は設備が素晴らしい。
The facilities of that baseball stadium are fascinating.
景気が良くなって会社の設備投資が増えています。
The economy is picking up and the company's capital expenditure is growing. この場合は設備は capital というふうに訳されてますね。
そうですね。capital expenditure というのは大抵 facility とかに使われる、expenditure なのでこういうふうに使われるわけです。次のキーワードは芸術家
artist。
家というのはこれは家という漢字なので house のことなんですよね。
はい。でも意味は違いますね。
そうですね。これはexpert を意味する言葉でよく使われるんです。
じゃあ芸術の expert だから芸術家。
artist。
artist。
そういうことですね。
うん。他に似たような単語はありますか？家で終わる。
例えば専門家ってよく使いますね。
うん。This means expert, authority, or professional.
じゃあ芸術家を使った例文をいきます。レオナルド・ダ・ヴィンチは偉大な芸術家だ。
Leonardo da Vinci is a great master of art. 確かにそうですね。私も大のファンです。う
ん、私もです。次のキーワードは見どころ。
Good points. Promising points.
これ見るという漢字、see 意味ですね。
はい。
それにところは place です。
So the nuance is maybe close to notable points or a highlight.
そうですね。ですから人じゃなくて物に使うような場合には、例えばショーのハイライトとか、あとはwhen traveling,、
mm-hmm.
sightseeing spots で、
ah,
where、
ね、
you must see、landmarks、
はい、
そういうような意味にも使われるんですね。
東京の見どころはどこでしょうか？
例えば東京タワー？
そうですよね、やはり
六本木ヒルズ？それとも？
ああ、でも最近日本に来た人ならわかるけど、昔来た人はわからないでしょうね。
そうですね、
うん。最近のモダンなビルディングです。
じゃあいくつか例文をいきます。あの選手は体は小さいが見どころがある。
Although that player is small in stature, there's something promising about him.
あの映画は派手なカーチェイスが見どころだよ。
The highlight of that movie is the awesome car chase.
次のキーワードは肝心。
Crucial, key.
この言葉もちょっと面白いですよ。肝という漢字は、これはガッツという意味なんですよね。
なんかゴリーですね。
そうですね。
はい。
で、腎はよく出てくる心の字ですね。
これは漢字 for heart or mind.
そうですね。ですから、やっぱりどっちも人間にとってクルーシャルな部分ですよね。
そうですね。You can't live without a heart or guts.
うん。じゃあ例文をいきます。ミスをしないことが肝心だ。
It's crucial not to make mistakes. Ouch. I'm trying. I'm trying.
私もです。次のキーワードは自信作。
Masterpiece. Favorite works.
これは自信というのが confident という意味なんですよね。で、作は work なので、
Altogether, it's work that you're proud of or you have confidence in.
そうですね。だからこれは作った author の側に立った representative work というそういう感じですよね。
そうですね。 So representative work is something that other critics decide, but 自信作 is whatever the author decides or the artist decides.
Yes.
Because they're confident about it.
うん。アートだけじゃなくて何にでも使いますよね。
そうですね。
じゃあ例文をいきます。この映画は監督の自信作らしいけどマスコミには人気がないね。
It seems the director is quite confident with this movie, but it's not popular among the media.
あ、この例文はよくわかりますね。
そうですね。
あの、director は very confident だったんだけど、メディアには popular ではなかった。そういうことがよくあるんです。そうですね。次のキーワードは、隠し味。
Hidden flavor。
これはあの料理でよく使うというか、料理で使われる言葉なんですけれども、ね、はい、例文をじゃあいきましょう。隠し味に醤油を少し使いましょう。
Let's add a small amount of soy sauce as a hidden flavor.
うん、なんか料理教室みたいですね。
そうですね。隠し味の味っていうのは taste、flavor のことを言いますね。
隠しというのがあの hide、hidden という意味なんですよね。
はい。
次のキーワードは採用。
Recruit, accept, adopt。
あ、なんかちょっとホッとする言葉ですね。
そうですね。アグネスさん頑張ってほしいです。
よかったよかった、はい、あのこれジョブアプリケーションの時だけじゃなくて、いろいろなものあの adopted, accepted の時に使われる言葉ですね。
はい。
例えば、あの会社は現地の職員を大勢採用しています。
That company hires many local staff。
君の案を採用しよう。
Let's adopt your proposal。
はい、じゃあ、キーワードとフレーズはだいたい見てきたので、今日のグラマーポイントに行きたいと思います。今日のグラマーポイントはですね、これはあんまりフォーマルな言い方ではないんですけれども、何々っぽい、
looks like, feel like, or something-ish。
そう、そういう意味の言葉です、
うん、じゃあ boyish って言うと何でしょう。
男っぽい、男の子っぽい、
うん、よく言われました小さい頃。
あ、そうですか。今はそんなことないですね。
ありがとう。
そう、これはあの他にも何々みたいとか何々のようなとかいう表現があるんですけれども、それと同じような意味です。
ただ They all mean the same、
うん、ただやっぱり少しカジュアルな感じがするので、あの使うシーンに気をつけてくださいね。今日の会話に出てきたのはレストランっぽい、
like a restaurant、
芸術家っぽい、
artistic、
黄色っぽい、
yellowish。
他にもこんな例がありますけど、例えば怒りっぽい、
gets angry easily、
子供っぽい、
childish、
飽きっぽい、
loses interest really fast。
うん、なんかあんまり自分のこと言われてるみたいなのが並んじゃったんですけれども。
そんなことないですよ。
こういうふうにあの何々っぽいの何々のところにいろんな表現が使えますので、あの友達同士で使うような時にはすごく便利だと思います。
So ぽい is much more casual than the other Japanese terms like 何々みたい、何々のような。多長は何っぽかったんでしょうか。
うん、それはちょっとこの先のレッスンを聞いてから判断したいですね。
そう
ですね。
そうしましょう。
多分これから先この社長もたくさん出てくるんだと思います。
楽しみにしておきます。
楽しみにしましょう、
はい、
それでは来週も聞いてくださいね。 あと必ず JapanesePod101.com によって PDF をチェックしておいてくださいね。他にもグラマーポイントの説明とか漢字の説明とかたくさん載っていますので、チェックしておいてください。それではまた来週。
Stay tuned.